ラジオもっこもこパレード。
タガプロ。
僕ね、この前ね、忘年、じゃあ新年会の時にマックナゲット、
はい、
あの司さん買ってきてくれて、 あれ安い時あったでしょ、なんか安売りやった
のね。あったあったあった、
安かったよね、うん、あの時ね。ちゃいました
ですかね、
その時やったんかな、なんかあったよね、
なんかありましたよね。ほんで僕それからもうマックナゲットがどうしても食いたくなって、
はいはい、
ドライブスルーね行って、うん、もうちょっと朝やったんですけど、ちょっと食べながら行こうかなとか思って、はい、ドライブスルー入って、ああなんか値段安いなとか思って頼んで、で窓口行ったらなんかね、400円ぐらいで買えるやつが600円ぐらいな、
高くなってる。
僕はもう窓口行ったら600円になりますみたいなこと言われて、はいはい、うっすやん、俺そんなやったら買いたくなかったのにみたいな。あ、十何個ぐらい入ってる
んじゃないか。あ、なんか15個ぐらい入ってるでしょ、はい、
確かにそれぐらいの値段なんですけど、そんなちょっと嫌な思いでちょっとあって、
はいはい、
あれどうなってんの。
でも一人の時に15個いります。
いや、だから気持ち悪なりましたね、胸焼けしましたね。もう
600円払って気持ち悪なって、
そう
踏んだり蹴ったり
やん。踏んだり蹴ったりですよだあれ塚さん、あれ安かった時ですよねって聞こうかな思ったら、そんなになんか
あん
まり気にしてないみたいな感じだから、え、俺もう話出してもうたから最後まで走り切ってもうたけど、
走り切りましたね。
そう、もういいです、別に
いいです。何それ、
はい、じゃあとりあえず301回目はこれで終わって、はい、次302
回目に行きましょうか。もう終わり、もう終わり。
まあ、もうこっから400回まではもう突っ走ってノートね。
1回につき50本ぐらい。
50本ぐらいね。1分半の放送小刻みにやって。
稼いでいこうか。
そうですね。
ライガーって言えへんなるから。
はい。早くライガー解禁しなあかんので。
はい、今回はですね、はい、プロレスニュースをまたしたいんやけど、
はい、
プロレスニュースの中でも、実はね、ちょっと、個人的に興味があるジャンルのお話をしたいなと思うんです。だからプロレスの話というよりはちょっとまた違う毛色の話になると思いますので、
はいはい、
まあよかったらついてきてください。
わ、は
い、
かりました。
サンダー、我が輩がいただいた。
待ちなさい。
誰だ。
レッドクリエイター。
ブルーアクター。
ヒーローミッション。
3人揃ってお送りするのんびり雑談系ラジオ、
エンダーキャンプファイヤー。
縁側キャンプファイヤーはシーサーブログより絶賛不定期配信中。
みんな絶対聞いてくれよな。
聞かなきゃお仕置きされちゃうの。
ですね、プロレスに関するニュースっていうのを日々見てるわけなんですよ。
はいはいはい。
まあ、だから試合結果とかも当然出てくるんだけど、はいはい、その中にやっぱりちょっと変わったニュースがたまに混じってて、それをまあ選んでプロレスニュースやってんねんけど、
ほうほう、
その中でもね、ひときわ変わったやつが今回お届けするものです。プロレスと仕事っていう、
うん
うん、プロレスをプロレスとしてじゃなくて、プロレスを別の仕事として見るみたいな。
ほう、
うん、まあ、例えば掛け合わせたりね。
え、プロレスは仕事じゃないってその人
は。違う、
おふざけや思ってる。
お
もうめんどくせえな。まずね、1個目、
はい、
日本初プロレスのリングを使った経営リーダー養成講座、うん、経営者管理者に必要な対人関係能力を短時間で向上させる実践トレーニングのご案内。
あ、分かった。リングを作るんや。作る作業を。
リングを使ったってこと。作ったじゃない、使った。
使った。あ、
使って、
いや、リングの組み立て作業をなんかするのをなんかこうやるんかなとか思ったんですけど、ちゃうんすね。
ちゃうみたいやで。
ちゃうんすか。
え、その講座をするんですよね、経営者。
講座、うん、講座をすんねん。
それな、なんすか、普通にリングの上で講習会するん
ですか。まあ、リングを使った
ら机の上でやったらええんじゃん。机でやったらええの。
これがな、 なんか見てると、しかもこれ神戸やねん、
ほう、
うん、神戸市中央区のなんか一般社団法人が、これまでにない全く新しい経営リーダーのための養成講座を考案しましたって、
はい、
でなんか、ハラスメント、
うん、
パワハラあるやんか、うん、職場でやっぱ困ってるのは、うん、上司と部下とのコミュニケーションが少ない職場っていうのが困ってると。だからそれをそのワークショップを中心として、プロの格闘家から本物の対感覚コミュニケーションを学ぼうと、
ほう、
という話らしいんですよ、
う
ん、
はい、要するに人と触れ合うことをやるっていうことで、一環でプロレスを使うってことですか、
うん、そうやと思う。
あ、
でそれはいいと思う。一応ね、研修が 4本立てになってて、うん、1本目は経営者がリーダーとして活躍するための基礎能力を向上する研修。
ほう、
これは普通のなんかプレゼンとかやってる。
な、内容は
経営者向けの
こう普通の講座やね、はい、ティーチングコーチングスキルの習得、
はいは
い、2本目は、組織変革に必要なイノベーションを体験して発想力を鍛える研修。
めっちゃもう普通ですね。
めっちゃ普通やね、
はい、イノベーションって何でしょうか。
改革とか
改革、
まあ、新しいことを考える。組織変革に必要な課題や知識の捉え方の練習、新たなアイデアを発見する思考法の体験、
うん、
はい、
今のところ普通の
普通やろ、普通の
社会人セミナーというか
研修みたいな、
リングでやらんでもいいんじゃないですか、うん、
多分リングでするんかなこれ。で3本目、
はい、
リーダーとしてふさわしい会議の進め方や人前で立つ能力を作る研修。
あ、大事ですね、
うん、
日常業務ですぐに実践できる対話型ワークショップ、講演会スピーチ能力、
うん、
講師としてのスキルアップ。
ただ今のところほんまに
普通
のセミナーですよね、
うん、で、4本目、プロの格闘家と本場のリング上で本物の対感覚コミュニケーションをつける研修。
ほう、
プロ格闘家団体の代表者が講師を務めます、
はい、
経営者管理職としての相手を認め、相手を受け入れる能力の向上。
それなんか技やったり、
うん、
そこ荒れちゃいます。やっぱお互いの協力が必要な釣り天井固めじゃないですかね。釣り天井固めを得意とするプロレスラーとか出てくるんじゃないですかね。
ライガー、
いやいや、その名前はちょっと使えないんで。
いや、あのさ、神戸市中央区やん、
はい、
でここの写真写ってるのドラゴンゲートやねん。
あ、
どう見てもドラゴンゲートのロゴが写ってる。でも講師はプロ格闘家って書いてある、ね、
はい、
プロレスラーじゃないんかなこれな。
格闘家って誰がおるのプロ格闘家。
でもドラゴンゲートの社長の岡村さんはもともと空手家やから、
あ、
プロ格闘家には違いない、
は
あ
は
あ、でその人が相手を受け入れる能力の向上が多分なんかミット持ってボコボコに蹴られるとか、
はあ、
そんなんをさせられるのかなみたいなを、3日間、
はい、
合計21時間かけてやるそうです。
ほうほうほう、
はい、費用は20万円税別。
高っ。
受けに行く。
なんかもう初めの方はすごいトップに立つっていう点で、まあ、プレゼン能力であったり、
うん、
まあ、コーチングとか、うん、よう分かりますけど、その3つ目から4つ目で急にそれこそイノベーションしましたよね。
イノベーションね。ほんまな。
全然関係ない方向に改革が起きましたよね。
でもこの検証を受けるとね、
はい、
ロジカルな論理力、クリエイティブな想像力。
ロジカルって何ですか。
ロジックやから、まあ、論理的
論理的。はいはいはい。
うん、論理力、
論理力、
クリエイティブな想像力も
クリエイティブ、クリエイトが想像するですからね。
ねえ、ちょっと騙されてましたよ。なんか
並べられて、ロジカルな何でした
っけ。論理力。
それだから論理的な論理力でしょ。
クリエイティブな想像力。
お金はお金って言ってるもんですよね。
人の巻き込み方や伝え方に必要なプレゼン能力を身につけ、話をまとめて進めるファシリテーション能力に磨きをかけるだけでなく、リーダーとして相手を受け入れる度胸と心構え、そして具体的な体の動きも体得できます。
そこだけじゃないですか。度胸と心構えと
体の動き
だけじゃないですか。
さらに、
はい、
社内でのハラスメント対策、ストレスチェック後の数値が改善する効果もあります。
それでもね、ハラスメント対策で、
うん、
やってるんですよね。
うん、そう
でも上司になる、なる人を作ってるんですよね。
そう、
ハラスメントする側ですよね、それ。
だからボコボコ蹴るよ。
されて痛みを知れということ。
そういうこと
なんですか。
あ、
ってことは、じゃあ、ミットは、受講者側が持つんでしょ、
うん、そういうことですね。
蹴られる痛みを知れと。
ほう。
まあ、そういうことですね。興味がある方はぜひ。
そうですね、はい。めっちゃ感想は聞きたいですけどね。
やな、
ロジカルにね。
ロジカルつながりで、はい、もう一個。ランサーズっていうサイト知ってる？
いや、ランサーって槍？
槍です、ね、
それランスやな、ランサーな。
ランス、はいはいはい、
あの、フリーランスの。
あ、はいはい、
人らが登録してて、まあ、例えばこんな案件で仕事をお願いしたいんですけどってこう書き込みとかしたらその人がはいはいって手を挙げる。
あ、はいはいはい、
うちもね動画のオープニングとかをランサーズで作ってもらった、
はいはい、
5000円とかで作ってくれるね、めっちゃ安いんだけど、そこであのプロレスの、小説を書いてほしいってい
う
依頼が出てんねん。
ほうほうほう、
まあ、これまあ匿名やからまあいいと思うねんけど、依頼の内容、
はい、
個人の観覧目的ですと、
はい、
男の娘って書いて男の子、女装男子みたいな、
あはは、
うん、男の子同士のプロレスもの小説を作成依頼させていただきます。
ほう、
あくまでも個人閲覧目的ですので商業利用などはありません、
うん、
シナリオの方向性、主人公の一人称視点で記していただきたい、
うん、
主人公は敗者視点となり対戦相手の卑劣な技の数々で無様な敗北を喫することになります、
はい、
重視する点、フェチに特化した描写が可能な方、
はい、
急所攻撃、顔面騎乗、エロなど、
はい、
特に顔面騎乗と臭い攻めの描写がいいらしいです、
はい、
細かなプロットを作成および文体等の指示訂正に従っていただける方、文字数は2万文字程度、
はい、
これ2万円で書いてくれと。
ほう、それ何小説っていうやつやったっけ、あのほらエロい、
エロ小説、
エロ小説なんていうやったっけ、
観音小
説に近いものですよね、うん、
がそのプロレスもので、まあ、自分のために書いてくれ
と、こと男の、
そうそうそうそう、しかもその女装男子みたいな男、
あ、はいはい、
うん、こういうすごい偏った仕事の依頼ってあんねんな。
あ、でもうう
逆にそういう偏った趣味に合わせた、
うん、
あの仕事ってないじゃないですか。
そうそうそうそう、
あの世間一般に受ける小説だけでなくてもものしかないので、
うんうん、
そういう人のためにそのプロでもない、まあ、アマチュアではないですけど、
うん、
まあ、フリーな方が、
そう、これが
需要はあるんでしょうね。
あのちゃんとできたかどうかは分からへん、
うん
うん、あ、提案数ゼロってなってるわ。
あ、
まあ、難しいとは思うんやけど、うん、
はい、
一応こういう仕事もあるんで、
うんうんうん、
今これ聞いてはるね、プロレス好きな人で、まあ、文章書くのが好きとか、
はい、
だったらもしかしたらこうそのスキルを磨いていくと仕事になるかもしれませんよっていう、うん、まあ、提案、
はい、
うん、プロレス好きなだけではねお金にならへんやんか、
まあ、そうですね、
だからまあ一つね、
これで言ったらあれですよね、あの趣味でその絵描いてるけどイラストレーターでなくても絵描く上手い人とかがそういうのでなんか描いたりとかっていうような感じですよね。
そういうサイト、
あの例えばワンピースの誰々のキャラを、
うん、
まあ、女装させたようなのを描いてくださいみたいなとか、う
ん、まあまあ個人目的だ、まあ
個人目的でちょっとエロい絵描いてくださいみたいなね、
う
ん、
そういう感じでこの人は自分のための小説
ほうほうほ
う、うん、みたいな感じをやってくれみたいなのがありました、うん、
そのでもあの求めてる人はプロレスファンってことですよね。
そうやろね、プロレスファンなんやろね、うん、
その人が誰が好きとか聞きたいですよね
一応メール出せるようになってるからしてみたら
その人はでも女装男子が好きなんでしょ
う。そうそう、
でもいるんですかね、そういう女装男子のプロレスラーが誰か。
聞いたことないな、聞いたことないな、だって男子やもん。
男子です
もん。女装しようが男子やもん
一番男男してますよね、
うん、女子プロで男っぽい人はいるけど、
あ、まあまあまあまあ、
でも女子やもんな。
まあそっちの方が近い多いですよね、見た目男みたいな、
うんうんうんうん、
でも男のプロレスで女っぽいはいないですもんね。
カンドリぐらいかな。
あ
ちょっとでもこの人の趣味には合わへんと
ではないんでしょうね、その男の娘は。
うん、まあそんなんがありましたよっていう話です。
なんかあの小説書く人とかってなんか知り合いとかにいます？
小説書く人、
小説は自叙伝を書く人とかっているっすかね。
どういうこと、どういうこと。
いや、そういう人ちょっとつながり持ちたいな思ってて。
はあ、小説書く人いたら知り合いにいるよ。
おいます、うん、なんかその書き方と か,、うん、なんかそういうなんかそういうなんかあるじゃないですか、つながり、どういうところと会社とつながってたらそういう話は進めれるかとか、そんなの知りたいんですよ。
ああ、そうか。
いつか出そうと。
いや、なんか仕事の方で使えてるんちゃうかなって。その、まあ、今介護の仕事してるじゃないですか、うんうんうん、それのなんかこう広めるために、うん、
あ、
そういう方法もないかなとか、ちょっと頭にパッと浮かんだだけの話なんですよ。前しばらく
それを依頼したら、
いや、全然依頼したら書いてくれる人募集やから、だからそれをね、そういうのやってみたいなとか思ってて、
うんうんうんうん、まあそうやって利用するのはありやね。
ね、ほんで、ドラマにすればいいわけでしょ、そのゲックドラマとか、そういうのにしたら、そのイメージって作られてしまうわけじゃないですか、いいイメージとか。
そうやな、
うん。いい話にすればね。
何それ、もう金メダル取ったから次プロデューサー業な。
いやでも最終的にはあれちゃいます、歩む金メダルへの道みたいな。
そっちに行ってきた
よね。僕どっちか言ったら、あれなんです、その、あっちです。僕は今、介護の仕事してる方の、うん、なんかイメージとか変えたいなと思って、世界の、その世界のね、そういうので使えたらなとか思って、もし、できるやったら、ね、そのボスにちょっと提案してみようかなとか思って。
やっぱ金メダル取るとちゃうな。人が立派やわ。
いやいやいやいや、
さすがやわ。
いい風に、ね、
おふざけじゃないわ。
そうですね、王者の目線がやっぱり。
お前な、
いやでも危険な目にもさらされますからね、そのメディアがどう捉えるかとか、ね、よりますから、だからそれが怖いから、うかつにはいけないですけ
ど。まあでも自分の好きなものをそうやって利用してなんかいいように見せるとかさ、見せ方工夫するのはすごくいいことやと思うから、うん、はい、
ありがとうございます。
ぜひやってもらったらいいと思います。でそんな話が次なんですよ、
はいはいはい、
ほう、
新しいマスクマンが生まれまして、
はい
はい、プロレスをしないマスクマン、マスクド東大阪。
ほう、
東大阪。あ、なんか聞いたことある、
マスクド東大阪、
はい、
っていう、マスクマンが生まれました、
はい、
なんかね、はっきり分からへんねんけど、
はい、
東大阪でフリーペーパーってか、多分ウェブ関係やと思うねんけど、
ほう
その情報発信してる人がプロレス好きで、
はいはい、
自分自身があのマスクかぶってマスクと東大阪として活動してんねんて、
はい、うんうん
うん、でなんか記事をたまたま見つけて読んでんけど、
はい、
彼自体はただプロレスが好きなだけで、はい、マスクかぶってるだけやから、
うん、
記事もそんなに書けない
の、
なんかすごい短い記事やってんけど、
はい、
おもろいな思って、
うん、
でまあ要はあのこの人きっかけで東大阪知ってくれたらいいよなって、
まあ
いうこと言ってんねん、きっかけにして、
うん、
あの、
はい、
この人は東大阪のことを知ってほしいと、
は
い、いうことで、いろんな、自分 の, その持ってるメディア以外にそのニュースとか出れるんやったら、うん、みたいな感じでやってくれています、
はい
はい、東大阪バーチャルシティっていうのをどうも管理してるのかな、
はあはあ、
うん、だから、まあ、まあプロレスなんかどうなんか、
まあでもその、うん、自分がプロレス好きっていうので、
うん、
まあ東大阪を知ってもらう
そう
ために、まあ、マスクかぶっていろいろ紹介してる感じですよね、
うん、
それ花園のラグビー場とか、
いわゆるポータルサイトの管理人、
うん
うんね、だから、まあ、サンダーでもそんなサイトいくつかやってる人いるけど、
はいはいはい、
まあ、その人がマスクかぶってるかかぶってへんか、
うん
うん、っていう話です。
まあ、インパクトありますよね、
インパクトあるよね、うん、でマスクも結構ね、東大阪って書いて
ある
。
あ、
どうや
あ、でそのドヤの上はラグビーですね、やっぱり。
でネジやろ。
ああ
、あとこれエベスさんかな。
ほうほう、
うん、だからまあいろいろこだわって作ってはるみたいで、
いやでも東大阪いいっすよね、なんすか、昭和な感じがして。
あ、まあそういう街やからね、
ね、
うん、なんかこういう古い感じ の, あのレスラーみたいなのはいいかもしれん。近々、では3月12日の東大阪でいちご狩りにも登場すると。
ほうほう、
もうマスクかぶっていくそうです。やってくれたらいいんじゃない
ですかさっきの介護もマスクド介護みたいな、
ね、あ、いいね、
やれば介護を広めていくきっかけに、
うんうんうん、
ああ、
いいんちゃう、うん、
そうですね。なんかちょっと僕のイメージはちょっと違うんですけど。
怒られてる。
そうですね。そのそれも一つの案としてちょっと、はい。ちょっと。
なんか左の方に書いて、右には5。5
って書いて
ちょっとおふざけですか、これ。
で、今日一番話したかったことはここなんですけども、
はい、
あの商店街プロレスってあるやん、
はいはいはい、
知ってる？商店街でプロレスしてんねん、
はい、
まあ、大日本が多いんかな、横浜のいくつかの商店街が集まった商店街連合会みたいなところが大日本と提携してどっかの商店街にリング作って商店街プロレスですんねん。でその商店街連合会がその認定するベルトとかもあったりして、
はいはいはい、
うん、やってんねやんか。で横浜は買い物するのは商店街、プロレス見るのは大日本みたいな合言葉を作ってやったりしてんねん、
はい、
でデスマッチとかも普通にするし、
うん、
で商店街の中やから中を練り歩いてやったりとか、なんか買ったらこの自転車が買った人にもらえるよみたいな景品を池に潰してしまうとか、
はいはい、
なんかそんなこともあったりして面白いのよ。
いいですね、企画として、
うん、いいと思うね、
うん、
ただな、これがほんまに商店街のためになってるのかなっていうのがちょっと気になって、
うん、
このことについてちょっと二人に話したいなと思いまして、
はい、
はい、まあいろいろやり方あると思うんだけど、うん、その町おこしにプロレスって使えるのかね、
うんうん、まあ、まあその一つのイベントとしてありでは、
うん、まあ、人は集めれる、
うん、どこまでの効果があるか分かんないですよ、うんうんうんうん、結果的に赤字かも分かりません
し、それはな、
うん、
うん、だからよくそのこの辺の商店街でもさ、いろんなイベントするけど、
はい、うん、
まあ、プロレスとかしたらお客さん集まると思うねんな、
うん
うん、でも次の日別にプロレスしてへんや、
はい、
お客さん来おへんや、
うん、
それでいいのかなって思うのよね。
でもどうなんですかね、例えばすごいいいカードがあったってなると、
うん、
遠方からも来るわけじゃないですか。
まあ、
はい、まあ、泊まってとかってなるでしょうし、
うんうん、
まあ、ここだけで、まあ、例えばサンダでやるならサンダ以外の観光名所とかにも行くでしょうし、
うん、
っていう感じじゃないですか、
うん、でもそれ商店街別にここじゃなくていい、
まあ、商店街という小さい規模で考えるとあれですけどね、う
ん、それにEカード多分組まれへんし、
うん、
そうですね、多分三沢対武藤みたいなのは商店街ではせえへんと、
まあまあそれはそうですけどね
ちょっとあれですね、短期的な町おこしになっちゃいますよね、その一瞬すは。だけどでもこういうなんか別のなんですか、あの例えばグルメ番組が一つの店をこうポンと来るじゃないですか、うん、そんならあのしばらく来るじゃないですか、その
まあそうやね、
ね、
うん、
ああいう風な方がちょっと中間的なこうちょっと長く入るわけでしょ、うん、それそうすれば、
うん、
その違いで言うとやっぱり影響力少ないんかなとかちょっと思った、
うん、結局
比較すれば
プロレスだけじゃなくて何でもそうやねんけど、やっぱ打ち上げ花火やねんね、
うん、
花火ポーンって上げて人集まるけどさ、
はい、
終わったら帰るやん、
うん、
次の日ないからやっぱ来おへんやん、
うん、
あやむく言ったみたいにテレビが来る方がまあ継続的にあるかもしれない、
まあ、そうですね、
うん、そこに行く目的があるから、
うん、
からプロレスってすごい難しいなって思うねんね、
うん、
商店街プロレスはどうやって続けてるん、まあ継続してるから、ま、
毎回やるとかいうことだよね、はい、うんうんうん、ま、毎年
やってるか何ヶ月にペアとか知らんけど、うん、まあ、それが多分大事なんやろね、
うん
うん、ある程度こう息の長いやり方を先頭、うん、
月に1回何かのイベントが行われてるみたいな、うんうんうん、そういう感じですかね、
やろね、なんかプロレスも毎月やるとか、
はいはい、
うん、半年に一遍の頭お客さんも集まらへんと思うから、うん、
プロレスやる、バルやる、なんかお祭り、
まあね、歌手呼ぶとか、
うん、柔術やるとか、
柔術はないと思う
ないの、
多分集まれへんと思う地味
地味やりや、歩くんここで、
いや、いや僕柔術の試合は好きやからやるんですけど、うん、でも全然面白ないと思う、
商店街
みんなやらへんかったら、
だって商店街柔術は多分世界どこもやってへんやん、
いいですね、
みんなの交流会みたいなやつやったらやりたいなと思いますけど、うん、みんなでちょっと柔術やってみませんか、
路上でもできんの、
路上は無理やけど振動感ぐらい、
それ商店街ちゃうもん、
いや、あれも商店街通りに
ブルーシート貼るから
まあまあできんことないですけど、
冬でもできる、
いやいや、できんみんな風邪ひくでしょお客様が、
でも今でもピンときたわ、
はい、
だって電車の中でプロレスするのは世界初やからニュースに乗るやん、
はいはい、
うん、
商店街で呪術はないで、
世界初、
世界初やで。
でもニュースにならんでしょうね。
ならんかな。
ギネスの審査員も来てくれないんじゃないですか。
金メダル持ってる人おんねんね。
いやいやいや、青帯ですよ。ただの青帯。
そんな世間の人分からへん
って。紫ぐらいじゃないとやっぱ。
あ、そうな、なんか分からへんけど、
うん、力がない。
じゃあそれやろか、継続してやろう。週に一遍呪術
しよう。いや、それ僕の練習と重なるんでしょ、絶対。
練習、練習しよう、練習。
練習、練習は OK やけど。
いや、でもな、商店街プロレスも継続してやってるからね、お客さん集まってるみたいけど、なかなか難しいなって思うねんね。やれたらいいのになって思いながら、うん、やったり、してます。
はい、
まあまあ、難しいね。
まあ、プロレスに限らずでしょうけどね。
なあ、やっぱ呪術かな、
うん、いやないでしょ、いや絶対思ってないでしょ。
カナブロ
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん、
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな、
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど、
というわけで、
はい、
今回はちょっと、まあ、仕事絡みのプロレスの話というのをちょっとまとめてみました。
はい、
はい、まあ、ちょっと後輩やったね。
そうですね、
うん、まああのガチなんで、
うん、ガチプロでしたね。
ガチプロやった
今回は、
うん、なんかやっぱな、普段町おこしとかさ、
うん、
そんなんをずっと関わってやってるから、プロレスなんかできへんからずっと思うねんけど、
うん、
やっぱ難しいのよね。世間の人からはそういう目で見られるし、お金もかかるし、
まあね、うん、そう、継続的に人を呼ぶっていうのは
難しいね。
プロレスに限らずスポーツってやっぱそうじゃないですか。
でも野球があったらお客さん来るやん。
でもそれって阪神で言うと甲子園でやってるからずっと甲子園に来るだけで、
うん、
それは阪神かで、たまには地方球場行くじゃないですか、
うんうんうん、
で例えば倉敷行きます、
うん、
その日は倉敷に人集まります、
うん、
それこそ次の日甲子園帰ってきたらもう倉敷人いないですよ。
あ、
だからそういう点ではプロレスもやっぱりスポーツだったんだなって。
あ、おふざけじゃない、
おふざけじゃなんかエンターテインメントではなかったんだなっていうことが知れた。
集客に関してはガチやな。
集客に関しては本当スポーツですね。
なるほどな、
はい、
せやな、倉敷のことを考えるとせやわな。
そうです、だから、うん、結局多分サッカーとかがてそうやと思いますよ。
その日はブワー行くけど、
だから逆にサッカーなんかはチーム数も多いしって、
うん、
そういうのがあるからこそ地域密着で行こうっていうので J リーグはやってると思いますけ ど、
ね、
野球より余計に、
うんうんうんうん、それの方がやっぱ可能性あるもんな、
うん、
やってない日を少なくすれば来てくれる人が多くなるはずや
っていうのでやってると思いますけどね、うん、サッカーなんかは。
ということはこれからさ、プロレス団体を作ろうと思うと、
まずは
ちっちゃい地域に密着して、とにかく毎日毎日、もう3人でも5人でもいいからお客さん、毎日やるのが多分いいってこと
でしょうね。で、そこが定着してから、違うところに行ったりして、どんどん地域を広げていくってしないと。
少しずつ広げていくっていうのが大事なんやな。なるほどね。地域戦略やね。
そうですね。じゃあ結果的にそれが町おこしって、
あ、まあ、
成功してから言われるんでしょうね、うんうんうん、町おこしのために何々をするじゃなくて、
うんうんうん、
自分らが成功して町おこしになったってなってるんでしょうね。うん、
なるほどな。今 M 君充実の団体旗揚げしようと思ってるやろ。
いやいや、ないでしょ。そんなどういう戦いでそんな発想になったんですか今。
え、ちゃうの、今そんな顔しとったん
で。違う違う、いやいや、
あ、そうやったらいける
か。だから、いや、結局何なんやろうって、その人が来るって何なんやろうって思った時に、
うん、
やっぱり、ね、大阪との違いとかでこう比べとったんですよ、僕は。
うんうんうん、
あのやっぱり交通の利便性とか、あのな、どっかに行くとこの通り道であったりとか、
うん、
そういうのがサンダにはないんやから、どういうふうに戦っていったらいいんかなって思ったら、ちょっとどうしたらいいんやろうって思ってた。うん、ここでしかできないことって何なんやろうっていう。
うんうん、
ね、あの、札幌雪まつりとか、人すごい集まるじゃないですか。
そう、集まるな。
ね、それができ、そういうことがここでしかできないようなことって何なんやろう、う
ん、あるやん、
何ですか？
商店街呪術。
いや、いらん言うねそれ。
ここでしかでき
ない。大阪でもできるじゃないですか。でき
やらへんやろ、うん、地味すぎて。
地味すぎて、いや、だからここでやったらもっと地味じゃないですか。
いや、だからどこもせえへんことをしなあかんの。
いやいや、そこでトップ取っても意味ないでしょ、それ。ちょっと。
いやー、でもちっちゃいとこでもトップの方がええんちゃう？
人が集まるってことですか？いつか
どんどん流行っていくかもしれませんしね。はい、うん。
あ、三田牛解体ショーとか、そんな
やつ。あかん、あかん、あかん、あかん。路上で解体した肉怖くて食べれへん。
めっちゃでかいですもんね、ね釣り上げてるのね、こうやって。ウィーってこうやって。
それにこんなとこ雑菌だらけやから。出せへん、出せ
へん。あ、難しいな、何ができんやろうな。うん、
まあ、ちょっとまた考えて。
はい。
うん、
あのまたなんかどうせ担当せなあかんからさ
あサンダを盛り上げるの
を考えなあかんからね、
はい、
まあ、あのいざという時は商店街呪術で。あ、
そうですね。
サンタ市ってどんな町にしたいっていう、
は
い、
子育て、
子育てなんですか。あ、それか、それで行くしかないな、
う
ん、子育ての町にせなあかんね。
そうそうそうそう、
人口増やして、
うん、今東京とかでもサンタ市の宣伝のやついっぱい貼ってあるんで。
ほー、うん、
バスとかも走ってるらしい。
子育て推進みたいな。
絶対サンダーみたい
な。子育てに優しい街であらなきゃいけないですよね。
うん、まあそれは実際充実してるからね。
うん、で、あの税金とかね、そういうのが優しいってこと
か、
ね。
まあそれやったらいいんやけど、さすがにそれはないんちゃう。
ないんですか。
うん。でも子供の医療費とかすごい安いし。
はい、
うん。こういい街だとは思うんやけど、うん、まあ東京からわざわざ移ってくる必要はないわな。
子育てのためにね。
そうそうそうそう。だからそこになんかこうキラー
コンテンツプラスアルファが何か欲しいですね。
そう。M君一肌を脱いでほしいな。
あ、そっか。それで駅前に幼稚園多いんや。
あ、そうそうそうそうそう。それもあるよね。
あのやっぱりあのほらあの事件があったじゃないですか。なんか日本のなんやら死ねって言ったやつ。あれがあったから作ったんかなとか思ったんですけど。
いやいやいや、大気上の問題やっぱりサンダーもね多いから。
ああ
すごいな。いや、すごい偉いですね。
そうやで、そうやで。
優しいですね。
あともう一つやわ。あともう一つコンテンツが欲しい。
うん、子育てだけだとやっぱりちょっと弱いですね。
そこに柔術は絶対入らないと思います
よ、僕。そういう流れな。
もうさっき言うようにした。
金メダル、金メダル。
金メダリストが関係ないって、その関係ない、関係ない。
期待してるからね。
期待し、いや、わかる。期待の意味がわかる。
次頑張ったら、JR で電車呪術できるかもしれない。
嘘。
その流れ行こう。
誰も応援に来てくれて
ないじゃないですか。呪術か。
サンダの新しい名物ですね。
そうそうそう、
こんだけ告知したら誰一人
マスクド呪術。ほっぺに銃と術。
脱いだら解5って書いてある。
解5って書いてるし。おでこはなんかあの柔術で JJ って入れた。
うん、まあそれぐらいやったらいけるかな。
うん、それぐらいやればね、うん、あで誰の挑戦も受けるようにしましょう。
あ、
プロレスラーだろうと、
せやな、
ね、パンクラスの、
うん、どんな人でも
どんな人だろうとも挑戦受けると、
うん、そうそうそう、でちゃんと勝つ。
うん、
いや、あのね、サンダにもうで、もうめちゃくちゃ強い格闘家の人いっぱいおるんですよ。
あ、そうなん？
おー、います、います。
そうやってもしかして自分のことってこと？
ちょっと、スフィーダさんとか、めちゃくちゃ強かったですよ。僕、練習一回行ったんですけど、めちゃくちゃ強かったです。
おう。呼んできて。あ、でも、あかんわ。こんなこと言ったら怒られんねやろ。マスクドジュースとか言うたら多分怒られんやろ。
いや、あでもね、なんか今すごいね、いいお父さんされてるし。
あ、ほんま、うん、
だけどめちゃくちゃ強い。すごいです。あの金太栄さんに勝ったもん。
おーおー、すごいやん。
神戸で。
へえ、すごい。だからそんなガチな人ちょっと怖いわ。
おふざけがいいですね。
おふざけぐらい
おふざけはちょっと。
じゃあまたあの歩くんそういう人連れてってください。
いやいやいや、はい、
ね、街づくりについて語りましょう。
はい。
というわけで今回お届けしましたのはともきんと
つかさと
あゆむでした、
はい、次の試合も乞うご期待。
ライガー封印中。
どこが
背筋が弾けそうな翡翠
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。